My beloved brethren, I am grateful for the privilege.
この歴史的な総大会でお話しできる特権に感謝しています。私たちは末日聖徒イエスキリスト教会第17代大官庁としてラッセル・ M ・ネルソン大官庁を支持しました。私は毎日ネルソン大官庁と共に働く祝福に預かってきましたが、彼が主の誠の教会を導くよう神によって召されているという御霊の確認を感じています。また主がゴング長老とソアレス長老を十二使徒定員会の会員として召されたという証を持っています。二人を愛し支持します。お二人はその共同の技を通して世界中の人々を祝福することになるでしょう。この大会は別な意味でも歴史的な大会です。大官庁は教会のために主が組織された計画の中で霊感された一歩を踏み出すことを発表しました。その計画の一環として神権の責任をよりよく果たせるようワードおよびステークレベルで新しい神権定員会の枠組みが作られました。これらの責任はすべて神権による御父の子供たちの養いに関わるものです。愛をもって主の聖徒を養うという主のご計画はこれまでさまざまな形で実行されてきました。ノーブーについて間もない頃、預言者ジョセフ・スミスは困窮した状態で町に到着する多くの回収者を世話する方法を組織する必要に迫られていました。私の曽祖父母のうち4組がその中にいました。アイリング家、ベニオン家、ロムニー家、そしてスミス家です。預言者は生徒を地域ごとに組織して援助することにしました。イリノイ州ではそのような町の区分をワードと呼びました。また大平原を横断するときには生徒たちが互いに助け合えるようにタイ、英語でカンパニーが組織されました。父の曽祖父の一人は現在のオクラホマ州での伝道から帰還する途中に平原を旅していたあるタイに遭遇しました。彼は病気で体が大変弱っており、小さな荷馬車の中に同僚と横たわっていました。タイの指導者は馬車にいる人たちを助けるために2人の若い女性を送りました。そのうちの1人がスイスで回収した若い姉妹で、宣教師の1人を見て気の毒に思いました。彼はその生徒たちのタイによって救われました。その後回復し、ソルトレーク盆地までの残りの道を助けてくれた若い姉妹と一緒に歩き切りました。2人は恋をして結婚し、私の曽祖父のヘンリー・アイリングと曽祖母のマリア・ボンメリ・アイリングとなりました。後年、大陸横断の苦労について尋ねられるたびにマリアはこう答えました。大変ではありませんでしたよ。イエス・キリストの誠の福音を見出せるなんて、なんという奇跡だろうと二人で話しながら歩きました。最も幸せな思い出です。それ以降も生徒が助け合えるよう主はさまざまな方法を用いられました。そして今主はワードおよびステークレベルで統合された強固な定員会を与えてくださいました。ワードのすべての組織と連携して働く定員会です。主は地域で分けられたワードやタイにも、そして今回強化された定員会にもご自身がされたように互いに助け合うことを望まれています。その主の御心を成し遂げるためには少なくとも2つのことが必要です。まずは生徒たちが利己心を捨て互いにキリストのような愛を感じることです。聖文はそれを慈愛、キリストの純粋な愛と呼んでいます。二つ目は聖霊の導きを受けて助けの手を述べることです。主はあなたが助けようとしている人にとって何が最善かをご存知です。この数週間に私は主ならどうなさるかを分かっているかのように行動した会員を見ました。二つほど例を挙げましょう。一つ目はアロン神権の教師の職にある14歳の少年がした生産会での簡潔なお話です。 彼は神権者が主に仕えるときに何を達成できるかを理解していました。2つ目は、あるメルキゼレク神権者が霊感を受け、キリストのような愛である家族に奉仕したことです。まず、私が出席したあるワードの生産会で話した若い男性の言葉を紹介しましょう。皆さんが14歳だった時のことを思い出しながら、この少年がその年齢では考えられないほどの分別を持って話す言葉に耳を傾けてください。去年14歳になってからワードの教師展開の一員になれてとても嬉しいです。教師には執事のすべての責任に加え、いくつか新しい責任があります。もう教師になっている神権者もいれば、これからの人もいます。すべての教会員はこの神権によって祝福されているので、教師の義務をさらに知ることは誰にとっても大切なことです。まず、教義と誓約20章53節にはこうあります。教師の義務は常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強めることである。続いて54から55節にはこう記されています。教会の中に罪悪がないように、互いに頑なになることのないように、偽り、陰口、悪行のないように取り計らうことであり、また教会員がしばしば会合するように取り計らい、またすべての会員が自分の義務を果たすように取り計らうことである。若い男性はこう続けました。主は私たちに教会を大切にするだけでなく、キリストがなさるように教会の人々も大切にするように言っておられます。これが主の教会だからです。戒めを守り、互いに親切にし、正直で仲良くし、共に過ごすなら、御霊が共にいてくださり、御父が何をするように望んでおられるかを知ることができます。そうしなければ召しを果たすことはできません。さらにこう続けます。教師が正しい模範となる選択をして、良いホームティーチャーとなり、教会で会員に挨拶をし、生産を準備し、家で手伝いをし、平和を作り出すとき、それは神権を尊び、召しを果たす選択をしていることになるのです。良い教師であるとは、教会や教会の活動においてのみ責任ある行いをすることではありません。使徒パウロは教えました。言葉にも、行情にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。どこにいても何をしていても関係ありません。私たちはいつでもどこでも義の良い模範になることができます。それから若い男性はこう言いました。父と私はブラウン家族のホームティーチャーです。訪問するためにいろいろな話をして、もっと知り合えるのが嬉しいです。ブラウン家はよく話を聞いてくれ、いつも良い話を分かち合ってくれるのでとても好きです。ホームティーチングを通してワードの人をよく知るようになると、教会で会員に挨拶をするという教師の義務を果たしやすくなります。歓迎され、教会の一員だと感じてもらえれば、ワードの皆が愛されていると感じ、生産を受ける備えができます。教会に来た会員に挨拶した後、教師は毎週生産の準備をします。みんながとても敬虔なので、このワードで生産のパスと準備をするのがとても楽しいです。生産を準備したり配ったりするとき、いつも御霊を感じます。毎週この奉仕ができるのは本当に祝福です。生産を配るなど、人の目に留まり感謝される奉仕もありますが、生産の準備のように普段は人に気づかれない奉仕もあります。奉仕が人目につくかは問題ではありません。重要なのは、私たちが主に仕えたことを主はご存知だということです。私たち教師は神権の責任を果たすことを通して、教会、友人、家族を強めるよう常に努力しなければなりません。いつも簡単にできるとは限りませんが、主は命じられたことを成し遂げられるように、道を備えずには何の命令も下されません。この若い男性の話に耳を傾けながら、彼の成熟の度合いと分別に驚きました。締めくくりは次の言葉でした。イエス・キリストに従うなら、より良い人になることができます。神権の奉仕に関するもう一つの話は、1ヶ月前にあるワードの生産会で聞きました。 経験豊富なこの真権者のお話は、くしくも主がまさに強化された真権定員会に臨まれていることと同じでした。要点をお話ししましょう。この兄弟とホームティーチングの同僚は7家族を割り当てられていましたが、ほとんどの家族が訪問を望んでいませんでした。ホームティーチャーがアパートに行ってもドアを開けてもらえませんでした。皆さんにも経験があるかなと思います。電話にも出てくれませんし、伝言を残しても折り返しの電話はありませんでした。先輩同僚のこの兄弟は最後の手段として手紙を書くことにしました。何か反応があればと、鮮やかな黄色の封筒まで使い始めました。7つの家族の中にヨーロッパから移住してきたあまり活発でない独身の姉妹がいました。彼女には2人の子供がいました。何度も連絡を試みた後、彼女から携帯メールが届きました。忙しくてホームティーチャーと会う時間はないとぶっきらぼうに書かれていました。彼女は2つの仕事を掛け持ちし、軍隊にも所属していました。本職は警察官で、刑事になることを目指し、刑事になれたら母国に戻ってその仕事を続けたいと考えていました。ホームティーチャーは彼女と家で会うことは一度もできませんでしたが、この兄弟は定期的に携帯メールを送り続けました。月に一度は手書きの手紙を送り、お祝いの季節には子どもたち一人一人にカードを送りましたが、返事は一度もありませんでした。それでも名前と連絡先、そしてホームティーチャーは真剣の奉仕に熱心だということは分かってもらえたようでした。ある日、彼女から緊急のメールが届きました。どうしても助けの必要な事態が起きたのです。彼女はビショップの名前は知りませんでしたが、ホームティーチャーは分かりました。彼女は数日後、軍事演習で1ヶ月ほど州を離れる必要がありましたが、子供を連れていくことができません。子供の世話をする予定だった母親は急病の夫の看病でヨーロッパに帰ってしまっていました。下の子のためにはヨーロッパ行きの航空券を買いましたが、12歳のエリックの分はありませんでした。彼女はこれから30日間エリックを預かってくれる良い末日生徒の家族を見つけてくれるようホームティーチャーに頼みました。ホームティーチャーは最善を尽くすと返信し、すぐに真剣指導者に連絡を取りました。ビショップは婦女協会会長などワードの評議会の皆と評議することにしました。婦女協会会長はすぐにエリックと同じ年代の子供がいる良い末日生徒の家族を4家族見つけてくれました。1週間ずつ交代で預かってもらうことになったのです。それからの1ヶ月、この4家族はエリックに食事をさせ、家族だけでいっぱいのアパートや小さな家に彼のための場所を作ってくれました。計画してあった夏の家族旅行にも教会にも連れて行ってくれました。家庭の夢も一緒に行い、他にもいろいろ尽くしてくれました。エリックと同年齢の男の子のいる家庭は、家族は羊定委員会の集会や活動にエリックを連れて行きました。この30日間でエリックは初めて毎週日曜日に教会に行くという経験をしたのです。母親が演習から戻ってきてもエリックは教会に行き続けました。大抵はエリックを受け入れた4つの家族と一緒に、あるいは母親の訪問教師など他の会員とも親しくなって一緒に出席しました。そのうちエリックは執事に選任され、定期的に生産を配るようになったのです。エリックの将来を想像してみましょう。家族が母国に戻るとき、エリックはきっと教会の指導者になることでしょう。すべて聖霊の導きに従い、慈愛を持ち、一つになって奉仕した生徒たちのおかげです。神の王国で救われるためには慈愛がなければならないことを私たちは知っています。モロナイは記しています。あなた方に慈愛がなければ、あなた方は決して神の王国に救われない。また慈愛はできることをすべて行った後に授けられる賜物であることも知っています。御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように熱意を込めて御父に祈らなければなりません。聖なる御霊は他の人のために熱心に奉仕するときに最も受けやすくなります。 救い主に代わって奉仕をするという神権の責任が与えられているのはそのためです。奉仕をしているとき、私たちは自分のことをあまり考えません。そのようなとき、聖なる御霊を受けやすくなります。そして御霊は生涯にわたって慈愛という賜物を授かれるように助けてくださいます。私たちがさらに霊感を受けて慈愛の心で真剣による奉仕の務めを果たせるように、主はすでにご自身の計画を前進させる一歩を大きく踏み出されたことを明かしします。私は私たちに惜しみなく注がれる主の愛に感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。